私は2023年度に英語で合格した小川美雪です。これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。2013年度に和歌山県版地域案内士である高野熊野特区ガイドの1期生に合格して、ガイドという仕事に興味はありながらも、まず日々食べていけることが重要で、英語から離れた生活をしていました。でも諦めずに努力を続けていけば、いつかそんな自分にも転機が来ると信じて、地道に勉強は続けていました。夫を癌で亡くし、大学生の息子2人を育てていくのに精一杯の上、認知症の母が病気になり、病院通い、泊まり込み、市役所の非常勤職員の仕事の繰り返しの中で、自分のことは後回しになっていました。長男も結婚して、ようやく去年から一人暮らしになり、仕事以外の自分の時間を自由に使えるようになっていきました。ちょうどそんな時期にコロナで閉ざされた観光業の需要が急に回復し、去年は10回ほど本業の合間に高野山のガイドをさせていただきました。そして詰め込むだけで使うことのなかった、繰り返し復習をしてないと忘れがちな知識が、実際のガイドの経験の中で活かせるようになったのです。両輪が回り出したような感じでした。また主に事務系の仕事で定年まで来たのですが、去年から中学校の社会科の講師として働くようになりました。二次試験を何度も落ちて、一次の筆記をやり直ししなければならないため、社会科の講師が無理なくできるようになっていました。全国通訳案内士の学習で培った知識がここでも活かせて助かりました。では一次試験対策についてお話ししたいと思います。2023年度は得意の日本史だけで、受験だけで、あとは前年度に合格していたため、一次試験と対策と同時に二次試験対策をしていました。一次試験は日本語なのですが、原稿はモンゴリアンインベージョンとか、セッションはリージェントとか、英語でも説明できるようにしながら対策していました。で、日本歴史、私はマラソンセミナーをレコードに録音して、通勤や家事の合間に聞くうちに覚えてしまって、ついには歴史の先生になってしまったのですが、年号を覚える長岡先生のダジャレも使わせていただいています。以前は金門とか沈門、鬼門、オンパレードの科目の中で歴史だけ不合格になったことがありますが、現在はまともな問題になってきており、過去問で対策すれば歴史は恐れるべき科目でなくなったと思います。で、大河ドラマなどね、皆さんご覧になっているでしょうか。その中で NHK っていうと本当にもうイケメン勢ぞろいですので、そこにね出てくる人物とか試験に出てくる時代というものがもう動画で楽しめるわけですね。で、二次試験の対策でも渋沢栄一や徳川家康、今やっています紫式部などのプレゼンも私作りました。で、試験にもやはりねこういうとこが出ますね。で、資料で暗記したことを本当にもう演じてくれる俳優のことが記憶に残っていて、勉強したほどよりワクワクとね、大河ドラマも楽しめると思います。そしてまたね、勉強した知識が固まっていくと思います。はい。で、外国語は前年度に受験しましたけれども、これについては急に難しくなった2021年度を除いて常に合格していました。なんかこの2021年度急に難しくて、なんか本当数点足らずでね不合格になったことはあるんですけれども、でもまあ普段は英語 の, ウィークリーのザ・ジャパン・タイムズ・アルファとか NHK ワールドのニュースをまあ聞いたり読んだり、一般常識のね対策にもなると思いますので、主にそういうとこから英語から離れないように対策しています。で、まあ一次試験というのはまあ重要なことは繰り返し出るので、もう過去問に取り込むことでツボが分かるようになります。で、英語の力がある方でも観光の知識が足りないとか、日本文化の説明を英語でするのはね難しいっていう方っていうのは、もう過去問の対策で二次のプレゼンを用意する時も、以前弘前城についてのねリーディングが出たんですけど、 弘前城をみんなで引っ張って動かすプロジェクトの話がありました。いい話なのでこれを使ってまた私弘前城のプレゼンも作っています。で、上山先生の300選からの、ね、パクリでないかというぐらい日本の文化や食べ物の説明がね、同じような英文が試験に出たこともあります。ですから300選もねしっかり読み込んでキーワードとかね覚えておくと一次試験にもね二次試験のプレゼンにも役立ちます。で、まあ、300選はコンパクトで本当にね大事なポイントがまとめられてて広く網羅されているのでガイドになってからもね活用していきたいガイドのねバイブルです。はい。で、日本地理についても前年度にも合格していたのですが、こちらはハローの白地図に自分で必要だなと思う情報をどんどん書き込んでそれを何回も何回もね見直しました。で、場所って聞かれること多いので、まあ地図上の位置とね地名が一致するようにして暗記することが大切です。で、ハローのマラソンセミナーで今でも覚えているのが富士五湖の並び方が西からもし酒屋さんね、もし酒屋さん富士五湖はどこですかっていう覚え方があって、もうは本栖湖、しは庄司湖、さは西湖、かが川口湖で、やが山中湖というふうに並んでいるのは今でも頭に残っています。で、またね千円札のデザインが本栖湖であることなども試験に出ることでだけでなくって観光客の方にもね振って聞かれたりするかもしれないので、ガイドの引き出しに入れておくべき知識の、ね、一つだと思います。前回試験後に他の受験生の方とお話ししていて、もうこんな問題どういう勉強したら解けるのかというふうにね文句を言ってる方いらっしゃったんですけど、私はこれはボラタモリ見てたら同じようなこと出てたよっていうふうにねちょっと余裕だったんですけれども、結構ボラタモリもね試験対策で好きになった方もねいらっしゃると思います。で、私書籍版も出ておりますので図書館で前回今出版されているところまで読みました。でもあまりハマるとねそこに時間取られてしまうので、ちょっとガイドに関係のあるところをね書籍版で拾ってみることもねおすすめします。その他は旅に出たくなる地図を舐めるように読み込みました。で、まあ、和歌山県からめったに出ることのない私でしたので、本当に勉強しながら旅行気分をね味わうことができて、だんだん地理もね楽しくて好きに、ね、なっていきました。で、一般常識ですね、これはもう何が出るか分かったら本当にもうラッキーみたいな科目なんですけれども、まあ、2023年度はちょっと傾向が変わったって聞いておりますが、今まで本当にもう先生の、メルマガに助けられてきましたし、観光白書のハイライト版などねとても助かりました。で、自分では新聞を読みながら試験に関係ありそうな記事を切り抜いたり書き写したりして対策ノートを作りました。で、特になんか新しい新幹線が開通したりね観光関係のテーマは必ず狙われますので、そういったものを必ず書き込んで繰り返しね確認するといいと思います。はい。で、通訳案内の実務ですね、これも唯一テキストがあって何が出るかは、まあ、その範囲というのは分かる科目なのですが、最初の導入されたばかりの時はもう本当誰でも合格するような簡単な試験だったんですが、年々難易度が上がってきまして、最近ではもう重箱の隅をつつくような法律関係の知識をもう時間との戦いでね試されるようになっています。本当にもう見直す時間ないぐらいのね科目ですので、まあしっかり自分の中で知識を整理して、で、まあ取り組んでいくことが大切だと思います。はい。で、まあ全体的にも地理とかは国内旅行取扱い資格者試験とか、まあ歴史検定などのね免除もあるんですけれども、私はもう一次試験が終わるとすぐ二次試験の対策とかいうサイクルの中で他の試験に手を出す時間が全くなかったので、もう全国通訳案内士試験一本で戦ってきました。でも、まあ一次試験の内容というものが二次試験にも活かせることがあるので、これ一本でね良かったのかもしれませんし、もしもう一次試験で散ってしまってもそこでね、まあ二次試験に絶対進めないことが確実なようでしたら、免除にね備えておく、備えて、まあ他の資格を取っておくっていうことも急がば回れの戦いから方かもね知れませんね。はい。そしたら、次は 二次試験対策に入っていきたいと思います。で、まあ、実際の二次試験の状況を踏まえながらお話ししたいと思います。まずね、この2023年度からマスクを外すことができるようになってラッキーです。ちょっと恥ずかしい方は顔半分隠れなくなってしまうんですけれども、で外国人面接官も発音が聞きやすいようにマスクはしていません。で、私が当たった試験官の特徴っていうのは、日本人の方っていうのはなんかガイドさんじゃないかなっていうぐらい、もう30代から40代ぐらいの快活でよく気のつくような、ね、感じの女性の方でした。で、男性の外国人試験官の方、なんかちょっと白髪交じりの年配の方で、落ち着いた大学教授風の方で、聞き取りやすいね、英語、静かな、ね、話し方で、癖がない英語で話していただきました。で、まあ、試験官からの注意事項など、必ずまあ最初にね、氏名、生年月日、住んでいる場所を聞かれるんですけれども、でこれはもう本当に本人確認のためだと思うんですけど、ここでスムースにね、行くと後がなんかうまく流れていくため、簡単なことだと侮らずに大変緊張していると思いますので、まあ相手の目を見て笑顔で、で元気に言えるように何度も、ね、繰り返してシミュレーションしておくといいと思います。はい、で外国人試験官から手配りでテーマが書いた用紙が配布されて、まあ、メモを取っても良いというような、ね、指示ももらいます。でどのテーマを選んだのか言ってから始めるように指示がありました。で私はこのプレゼンというのはもう過去に出たもの何回も繰り返し出てますので、200ぐらいのテーマを用意しました。でそれを大体もう2分以内で話せるようにスピーチ原稿を作っていて、最初の頃はね、本当にもう一字一句きっちり言おうとしたんですけども、緊張してる中でちょっと難しいね、単語なんか使ってみようとしても出てこないことも多いので、もしこれ飛んでも別な言い方で直せるように、本当にもう緊張せずに言えるような、ね、レベルに落として、でなんか誰も聞いてくれる人がなかったので、毎朝仏壇で般若心経を唱えるんですけど、その後に続いて1台か2台は必ずプレゼンのテーマ、今日はこれを言うので聞いてくださいということでね、先祖に話しかけていました。きっと誰かいるようなね、ことを想定して誰かに語りかけるような形でね、練習するといいと思いますし、どんな、なんかしんどい日でも1、2台はできると思うので、それを繰り返し繰り返しやる。で、まあ、全部なんか覚えようとかするんじゃなくて、最低限これだけは言おうっていうものも箇条書きでメモも作っておいて、別な表現でもいいので、ね、それを網羅してプレゼンをできるようにというのを練習していました。でちょっと大河ドラマからのテーマね、出ること多いって言いましたが、今年は2023年度は家康でしたので、二条城ってちょっと一つ狙ってたんですが、それが出ました。でプレゼンのテーマ参考のうち、二条城と風呂敷と元号が出たんですが、二条城について話しました。で、まあ、プレゼンもう本当にガチガチに緊張してたんですけど、もう繰り返し繰り返し言ってるんで、口が覚えてくれてて、なんか喋ってくれたなっていう感じで、なんとか、まあ、ストップがかかるまでね、話し続けました。でも、まあ、大体主なことはもうね、大体言ってしまって、あとはいつ止められてもいいなっていうことで、ちょっと時間稼ぎに喋ってたっていう、最後の方は喋ってました。で、なんか試験官からの質問は、これなんか聞かれた方、他のね、ところを見てても多かったんですけれども、二条城はオリジナルの城かとかね、あと現存十二天守のこととかもね、聞かれたりする人が多かったようですが、同じようなことが聞かれていました。で残念ながらね、再建しましたっていうことと、で私の方からも、日本にはまあ現存の天守がありますよっていうふうなことをまあ説明しようとしたんですが、なんかささっと流すような感じの試験官なんで、あんまりなんか問い詰めてこなかったですね、そのことについては。はい、で あとはね、二条城を訪問するのにどの季節が一番良いかという質問、これ実はちょっともしかしたら引っかかったかもしれないなと思うんですけれども、多くのお城っていうのはなんか桜の木が植わってること多いんですが、二条城ってどうもに松なんですよね。で私、春と秋っていうふうに答えてしまったんです。 そしたらなぜそのように思うのかってさらに突っ込んできました。でまあお城のね庭にはまあちょっと桜も少しはあるかもしれないですが、春からまあ綺麗だし、京都の夏ね暑いとか、まあ、そういうこともあって、まあ、春と秋が一番いいんじゃないかっていう感じで、それももうそれ以上ね追求されなかったのでなんとか思ったんですけど、後からちょっとやっぱりその場所をね実際行けなくても画像とかで確認しといたらもうちょっと自分でも落ち着けたかなと思いました。はい。で最近ここのね Q&A は短くなってると思います。その他にもね外国訳とかありますし、新しく条件シチュエーションの問題もあるのでさらっとまあ流せるぐらいだと思います。はい。で外国語訳ですが、これはなんかものすごく早く読む試験官とは日本人試験官が読むんですけど、ゆっくりと読む、ね、試験官とものすごくねばらつきがあると思います。で私の時も書き取れないぐらいすごく早かったです。ただ七五三のことだったのでもう内容よく分かっていることでしたので、あとはもう自分で聞き取れないけど大体のキーワードを主に捏造したみたいなねところがあります。で大体の内容としては、七五三は子どものお祝いです。で3歳と5歳の男の子、3歳と7歳の女の子が両親に連れられてお参りします。で着飾った子どもたちは健康に育ったことに感謝します。七五三は11月15日ですが、その前後の1ヶ月の間、寺社にお参りします。千歳雨と呼ばれる雨も子どもたちの長寿を願う意味があります。これもまさにねプレゼン作ってあったので、まあだいたい全てわからない単語とか訳さない単語はなかったのでねラッキーでした。あとまあ300選でもね外国人観光客が興味を持ちそうなものの説明がもうできるようになっておくっていうことが、ここのね通訳でもねとても役に立つと思います。はい。でそれに関連したことで条件とシチュエーションね設定して、ちょっと困った状況でどう解決するかを見れる試験なんですけれども、七五三の子どもの写真を撮ろうとしたら両親に断られてショックを受けた。で、まあ、シチュエーションとしてはその外国人観光客は SNS とか Facebook に子どもの写真を載せるのが趣味なので撮りたいですとか、あともっとごちゃごちゃ書いてたんですけど、まあ、そういうようなね意味でした。でまずまあちょっとショックを受けてたので、まあ、今日本の、ね、子どもたち、ね、減ってきていて、子どもがなんか不審者に、ね、とか誘拐とかに巻き込まれるのを両親はとても心配しているっていうようなことも、ね、説明しましたし、でそこでまあ納得してちょっとさらっと行こうとしたんですけど、ここでホスピタリティが、ね、見せ場なんですね。実は前年度私ここで失敗したと思ってるんですけども、もうなんか外国人が納得したり違う質問に移ったりするんですけど、ここでこれだけのことをガイドとしてしてあげるとかね、なんとか役に立ちたいっていうことを見せる、もう本当になんとかここは踏みとどまる場だと思いますので、私はまあ、ちょっとここでは断られてしまったんですけども、まあ、他のね親御さんにもね頼んであげますよとか、まあ、子どもの両親にもね あなたのことを説明して怪しい人じゃないので写真を撮らせてもらうように頼んでみますよっていうふうにね言ったんですね。でまあもうシチュエーションでがっかりしてるっていうのも読んでわかるんですけど、ここはなんかね読んで回答するね問題ではないと思います。もう試験官とのやり取りというかコミュニケーションする場だと思ってください。それで相手のニーズをどんどん引き出してほしいと思います。で、ここね、試験官によっては、後で受験生終わってからね、他の方と話してたんだけど、こういうこと聞かれたとか、私はこんなこと言われてないのに、こういうことを言うてきたとか、試験官によっては、本当にもうアドリブでやってるようなところもあると思いますね。だから、まあ、コミュニケーション能力と、機転が利くかどうかをね、そして、ホスピタリティを見られてるところだと思います。それでも、がっかりしてるんだなって分かっても、まあ、子どもの、ね、写真を撮りたいのに断られてがっかりされてるのですねぐらいから声かけしたら、向こうも絶対何か返してくれますので、ここでは試験官は日本では子どもの写真撮るのうるさいんですかっていうふうにね返してくれたので、 まあ、ご両親にもよりますけども、日本ではやはり誘拐される心配とかね、個人情報の問題で心配するねご両親が多いので断られることがありますっていうふうに、まあ、説明して、でも私が頼んでみてあげますよっていうふうに言ったら、試験官はでも私はストレンジャーだけどもっていうふうにね、笑いながらね言ってくれたので、あなたのことをね説明します。ここでもっとの学校ごまつりたい人は、あのあなたが本当に心優しいね、子供さん好きなあの観光客ですとか、なんかいろいろちょっとごますってもいいと思うんですけど、なんかものすごい緊張してるところなんで、そこまで出ないし、後でああ言えばよかった、こう言えで言えばねよかったなって思うところなんですけども、はい、まあ、そういうことで、できるだけあの外国人の気持ちに寄り添って無理だと思うことでも何とかやってあげようとすることが、ここはねすごく大事だと思います。まあ、どうせあの観光客の方をね何とか助けたいとかね、お客様に喜んでもらいたいとかいう精一杯頑張る姿を見せることがね大事なので、架空のなんかもうねシチュエーションの場なんで、ここで踏ん張ることで合格の扉はね開くと思いますし、ちょっとぐらいまああのプレゼンでとちったとこがあったり、逐次通訳でちょっと出てこなかったとこがあったとしても、最後まで諦めずにね踏ん張ってもらいたいなと思います。で、あのこのね二次レポートっていうのを私これすごく参考にしまして、二次レポートで Q&A のね大事そうなとこ全部まあ抜き出してコピー貼り付けしたりして、あのそういう二次レポートノートっていうのを作っています。こう来たらこう返すとかね、こういう質問が来ることもあるとか、すごくねあの参考になります。で、なんかあのだいぶ前にね美術館に入るとき、まあ、マスクが必要なときね、あのどうしてもマスクをつけたくないという外国人観光客がいて、でその方はね架空のマスクを取り出す仕草をして、この私の手作りのマスクが呼吸がしやすくて可愛い柄なのであなたに似合いますよっていう風にね持って行ったら、怒ってた外国人がね、マスクなんかしたくないプンプンって怒ってた外国人がなんかこうなだめられてニコニコ笑って、あ可愛い柄だねとか、そういう感じで乗ってきてくれたっていうようなねことを書いてもらってたので、やっぱりそれだなと思いました。人間関係っていうのはやはりそういうねホスピタリティ、相手をほぐすっていうことだと思いました。だからここでしっかりとねあの研究しておくと、緊張してる中でもふといいね解決策が浮かぶことだと思います。頑張ってください。はい、であの自分の勉強法っていうのをね、まあ、まとめて最後に申し上げますと、一次試験にまあ合格してから二次試験までがもう本当にスピーキングがね一番伸ばせる時期と思って、本当にしんどい時期なんですね。仕事なんかも忙しかったらしんどいんですけれども、必ず口ならし、なんかあの何にもしたくない時でも300選を声に出して読むとか、それだけでもだいぶ違ってくると思うんですね。英語の滑舌が良くなると思うんですけれども、絶対英語に触れない日はないような形で、でまあ365日のとちょっと落ちてしまったので、何回もチャレンジはできるので、原稿を作ったのをもう最低2台は普段からでも練習するようにして、でもテスト前になったらね、あの1日に10台とかね、もっとできる日は対策でやってみます。あとはね、あのおみくじみたいにねテーマ書いたものを折って箱の中に入れて、そこから無作為に取り出してそれをプレゼンするっていう練習もしました。で、あの自分が話してる様子をね客観的に見るっていうこと、とてもね大切だと思いますので、スマホのビデオでね自分の、あのプレゼンというのをね何回も何回も撮って再生してチェックしました。で、最終的にまでどの時間帯のプレゼンにあたっても、まあ、過去問でどれにあたっても必ず一つは言えるようになって、まあ、なっていくっていうのをね目標にしてね、あの練習しました。で、本当に変なねテーマもたくさんあるんですけども、重要なものっていうのはもう3年から8年サイクルで必ず回ってきます。なんか一時忍者ばっかり出たことがあって、それあんまりにも使い回したので最近出ないんですけど、高野山なんか本当に何回でもね回ってきてますね。だからまあどれが出てもいいようにね準備しておくっていうのがねおすすめです。はい、あとはまあNH、 翻訳の方ですね、まあ、じっくり通訳 NHK ニュースなんかの英語っていうのをね、必ずまあ7時、今やったら9時しかまあ聞けないんですけど、あの日本語の字幕とか大体のテーマっていうのはね、日本語で聞いてるニュースで分かると思うので、それを英語でなんて言うかなっていうのをね、あの言ってみる、アナウンサーの英語で答え合わせするみたいなことをしてみたり、あともう300選を日本語から英語に直すね、練習とかもね、これとてもいい材料だと思います。で、あの一昨年は私、あのできるだけ安いオンライン英会話ということで、フィリピン人の方のね、あの救急イングリッシュっていうのに申し込んで、週1ぐらいでプレゼンを聞いていただいたりしてて、なんか自分との相性のいい先生とかね、とかいろんな人に当たった方がいいと思うんで、あの男の先生とか女の先生とかいろいろ変えて聞いていただいてたこともあったんですけども、合格した年度で全くオンライン英会話してませんでした。でももうある程度練習を積んだので、もうあとは自分での中での確認っていうのをね、主にやっていました。でもね、一番使えたのはやはり実際のね、あのガイドの仕事が去年10月ってむちゃくちゃ来たんですね。試験対策で忙しい時期だったんですけども、10月に高野山の仕事っていうの5件ぐらいね、あの本業の間に入ってて、でドイツ人とかフランス人とか、あの英語が母国語でない人なんかも案内しましたので、できるだけあの分かりやすい英語で伝えるっていうことをやりました。それが二次試験にも活かせたと思います。本当にもう筆記にしても二次試験の試験官にしてもばらつきがあって、もう年度によってもばらつきがあって、マニアックな、ね、問題なども多いんですけれども、今外国人観光客の間でどんなことで、ね、関心が高まっているかとか、過去問で出た重要な問題っていうのは必ず、ね、型を変えてでも繰り返し使われてきますので、そのポイントを、まあ、粘り強く、ね、覚えていくことっていうのが、ね、とても大事だと思います。で、私も何回も8回あの8年、ね、あの対策したので、暖かくなってきたらもう前年度に合格してない科目を繰り返す、ね、でまた二次試験の時期になったら頑張って喋ることを繰り返すっていう中で、どんどん頭に残ってくる、ね、知識が積み上がってきました。だから不合格で終わりじゃないんですね。絶対それは次に続くものです。で本当にもうあの試験前って睡眠時間削ってでもね、対策の時間十分取れない、本当に時間足りない状態だと思うんですけれども、まあ、何回も何回も対策を繰り返していくうちに、その知識っていうのはどんどんどんどん蓄積、ね、されていくと思います。で、まあ、心が本当に折れそうになって、もう受験したくないと思った時もあったんですけれども、上山先生のメルマガに、まあ、押されて、で見る側もちゃんとなんかあの不合格でもあのレポートは出さないと、ね、いけないんですが、もう出したくもなかった時があって、メルマガが切られそうになったことがあったんですけれども、先生切らずに待っていてくれました。そういう広い心で待っていただいてた上山先生のおかげで、長距離を走り切ることができました。本当に先生、いつも受験生の声を届けていただいてありがとうございます。一人でなんかあの合格を目指している方、ね、頑張っている方たくさんいると思いますが、とても、ね、励みになると思います。はい、あと本当短い感想なんですけども、もっとよく、ね、勉強して早々と合格された方も多いと思いますが、すみませんちょっと本当にもう私は独作時間がかかったと思います。でも実際 あの通訳案内の業務で、あのとても大切なものっていうのをこの試験対策の中から学び取ることができたと思います。だから試験突破っていうのがゴールでなくって、その後のガイドっていうのに役立つような形で、ぜひ、ね、この試験対策した材料を生かしていただきたいと思います。最後に今後の抱負ですが、やっとガイドとしてのスタート地点に立ったばかりなので、今後も教材を復習しながら、例えば茶道っていうのはなんか表面的に、ね、勉強してたんですけれども、もうちょっと深く自分で、ね、勉強してみたいなとか、 日本料理なんかももっとね深く説明できるようになりたいなとかいうふうに具体的な勉強を積み重ねていきたいです。そしてまた和歌山県だけでなくって関西にガイドエリアを広げていきたいと思っています。はい、以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。